春を愛する人は心清き人。そんなお正の独り言。
はい、4月2回目の放送です。今日も生放送でお届け中。この時間は横手市平賀町吉田にあります裁縫師の斉藤丹円ご住職にお話しいただきます。和尚様、おはようございます。
おはようございます。
はい、今日もお元気ですね。
今日も元気です。非常に元気です。
雪がさらっと降るくらいの寒い朝でしたね。
寒いなんさ、本当寒いなくてもう大変だな。もうね、
はい、
春を愛しているんですけどもね、心が清いんですけどもね、寒い、
うん、
あ、もう寒くて寒くてね、なんかね、心もね、凍える、
うん、
なんか横手市でもね、どこぞにはですね、
はい、
なんかあの雪が1センチ2センチうすら積もったとかね、言ってましたけども、お寺には積もりませんでしたね。
あ、本当ですか。
ちょっと暖かいんですかね。まあ、横手盆地のですね、うん、真ん中ぐらいですから、
うん、
まあ、ほこっとしてるのかもしれませんけどもね。なんか巷でちょっとお会いする方々とですね、ちょっと言葉を交わすと、よーしうすら積もったよなんてね、そういうことも言う方もいらっしゃいますのでね。
お嬢様、ツイキャス上でですね、今ご覧いただいている方から、うん、なめぬこさんなんですけど、お花むです、秋田市は名残雪ならぬ吹雪雪ですって。吹雪いてるの。
横手は穏やかですよ。
青空も覗いて、うん、お日様が見えそうな感じ、
ね、どうなんですかね、やっぱりね、寒気のね、あの雲がそっちに あるんじゃないですかね、
うんうん、
で海が近いですからね、海風がブンと吹くと、うん、やっぱり吹雪模様になってしまうんですかね、
う
ん、
そうですね、まあ、吹雪か、
季節外れっては言いませんけど、まあ、
うん、
4月とかね、やっぱりそういう雪もですね、プッと降ってくる時も、これ天候の次第ですからあるんでしょうね。
そうですね。今日ですね、たくさんおはようメッセージいただいてるので、まずドンさんからね、
はい、
さあ、今あるとツイキャスで、
はい、
ね、首都圏から応援してくれています。
ありがとうございます。
おはようと元気ですね。あと、乃木坂さん、
はい、
もう解禁賞ですね。
すごいですね。
おはようございます。
いつもありがとうございます。
そうですよ。そして、小野川町、雪積もってないですよ、というね、お嬢様の同じね、そのあれですかね、場所によるっていうね。
そうですね、
うん、
いや、よかったですね。
そう、なめぬこさんいらっしゃる秋田市のね、この名残吹雪、
うん、
名残かどうかもね、ちょっと怪しいところですけど、
すごいですね、まあ、降り方がちょっとえぐいんでしょうね。ちょっとね、春にしちゃこんな降るのみたいなね。
そうですね、うん、そしてグッドタイムズさんもおはようございます。
おはようございます。
たくさんのおはようからスタートしました。
素晴らしいですね、
うんうんうん、
4月9日ですよ、もうね、年度も始まりましてね。
そう、
昨日がね、
はい、
お釈迦様のお誕生日ということでございましてね。
昨日でしたか、
うん、そう、
うんうんうん、
まあ、こっそりとですね、
うん、
お寺でお勤めをしましてということで。
そうなんですね、
まあまあまあ、お勤めでございますから。
どんなことなさるんですか、
うん、やっぱり
特別な、
特別というよりもですね、お釈迦様をですね、
叩
いてお勤めをするという、
はい、
お経を読むということなんですけども、
うんうん、
まあ、昨日もですね、ここ3日間寒いですからね、本土もで、うん、寒くて。
そうでしょ、寒いでしょ、あれだけひどいですし。
寒くて凍ってしまいましてね。いやいやいや、でも、今年こうね、お釈迦様にこう向かって手を合わせるとですね、
うん、
何を思うかっていうと、
うん、
まあ、2500年ほど前ですね、
うん、
お悟りをね、開いて、ね、この世に教えを示してくださいましたね、
うん、
お釈迦様でございますけれども、2500年経ってね、このような世の中になっていますね、
うん、
世界というのはね、果たしてこんな時にですね、お釈迦様っていうのはどういう言葉をくれるのかななんてね、
うん、
ちょっとこう思ったりしてですね、
うん、
お勤めをさせていただきましたけれども、
うん、
ね、とりも直さず健康で元気であることが一番のことでしょうから。
そうですね、
まあ、そこを踏まえたところからね、
うん、
何かこうお言葉でもいただけたらなんてね、
うん、
どんな言葉をくれるのかななんてね、お釈迦様のこう顔見ながらですね、
はい、
お勤めさせていただいたというのが、
うん、
まあ、昨日のことでございますけどもね。
そうですよね、私の友達の子供さんたちとかが通ってる保育園とかでもですね、
うん、
その野々様ってですね、そういうこうね、お歌を歌ったりしてね、うん、 すごいこうあれでした、うん、こう特別な日なんだなって。
そうそうそう、まあ、全国では花祭りということでですね、うんうん、お釈迦様がお参りになりましたと、アマチャをかけてですね、こうお祝いをするというね、そういう行事はですね、まあ、全国的にされてるんだろうと思いますけども、今年は、どうなのかなみたいなのが、うん、やっぱりこういうコロナの現象でですね、うん、行事自体も、縮小傾向にあるんじゃないかなと思いますが、
ね、そうですね、
お釈迦様も例年からすると随分誕生日を祝ってくれねえもんだななんてねちょっと拗ねてるかもしれませんけどもね。
いや
広いお心でですね、きっと受け止めてらっしゃるかと思いますけども、
は
い、
そうですね、
まあこんな世の中でですね、どういう言葉をねくださるのかななんてこう、思いながらと先ほど申しましたけども、ね、と考えるとですね、普段私たちがこう何気なくこう発する言葉だとか、ひょっとしたこう弾みに言った言葉、
はい、
あるいはそんなこう言葉にですね、こうなんかこう真実というわけじゃないですけどもね、なんかポイントが隠されている時があるんじゃないかななんて思いましてね。
ポイントですか？
で、そんなこう言葉を発した時にですね、まあ著名な方がですね、言うとほら、ね、あの方こういう名言をね、話しましたとかよく言うじゃないですか、まあ名言格言格言、言葉だ、そういうものがあるんですけども、案外そういう言葉にですね、なんかちょっとこう耳をこう傾けていくと、なんかこれからこうね、また暮らしていく一年がありますけども、なんかヒントっていうのがきっとあるんじゃないかなって思いますしね。ここを考えるとどういうようなこう目線かというと、なんか今までコロナというのが降ってこないと、やっぱり外ばっかり見てきたような気がするじゃないですか。
そうですね、
に行け行け、どこでも行っちゃって、もう行っちゃって行っちゃってみたいなね、もう活動の範囲がもうバンバン広がってるというような中でですね、それがそのなんていうかな、自流に乗った生き方なのかななんでね、ちょっとこう思うわけですけども、
いや
今急にですね、ポポーンとこうね、コロナというのはもう空から降ってきましたみたいな感じになるとですね、行けないというね、今まで言っていたものはいけないというところにですね、変化が生じたわけですよね。
そうですね、
この変化、まあ、刻々と変化してるわけですよ、時が移ろればね、でもあまりにも急激な変化っていうのも中にはガツンと来るわけも、来る時もあるんでしょうと、それがまあ去年だったんじゃないかなと思いますが、1年をこう暮らしましてと、この1年間の時間は過ごしたわけですけども、これは決して無駄な時間ではないだろうと、ある意味本当に自分の人生の経験の中では、一回も経験したことのないことが起きて、それに対して自分で考え自分で判断をして1年間暮らしてきたという1年があるわけですから、これは無駄じゃないだろうと、でこの1年をこう暮らしての2年目なんですよ、今は。そこに私たちは次の応用としてですね、何を心に、一つ秘めていけるかということですね、この4月の年頭のね、あたりにですね、過去たる思いがあるのならば、また今年1年というのが一つこう充実して生きられるんじゃないかなと、どんな状況であろうとも心が充実して生きられるんじゃないかなとこう思うわけでございますけども、じゃあ、さっき言った変化というのがありますけどもね、確かに変わりましたね、いろんなことが変わりました。私たちはやっぱりよく仏事なんてこう言いますけども、の様式ももうこの1年でですね、随分変わりました、もう上げたらもうキリがないぐらい変わりましたけども、
そうですね、
っていうことは私の職業すらが変わってるということは、世の中はもうよっぽど変わったってことですよね。
そうですね、
ね、でちょっと小耳に話すと、なんていうかな、この前ちょっと聞いた話だと、なんかちょっと細い話ですけども、水道のメーターってありますよね、あれ毎月こう点検来るっていう話ですけども、なんかこれから2ヶ月で一遍になるとかってですね、っていうことをちょこうふっとこう聞くと、ああそういうなんかこう今まで意識もしていないことすらが変わるという、1ヶ月ぐらいでもう点検が来てちゃんとで料金徴収されるのが普通だと思っていた話なんですが、今2月に一遍になるというふうにしてこう様式が変わると、じゃあ変わらないんですけども、これをどう思うかというと、要はなんで変わったのみたいな、
それ
を思うと、もしかしたらほら、 人手不足っていうこともあるかもしれないじゃないですか。
ね、そうですね、う
ん。だから、あとは、やっぱり、コスト削減っていうのもあるかもしれませんし、
ね、そうですよね。本当だ。
で、そういうことが、なんで起きてきたのっていう、原因は何、はい、っていう話じゃないですか。うん、ね。それは、コロナなのか、あるいはコロナ以前にあったのか分かりませんけれども、うん、とにかく4月になったら、一つの様式が変わるという変化が、こう、ポンと身近にあるわけですね。
はい。
うん。なんか、あとは、電気代も、そのうち、深夜の電気料金安くなるんじゃねえかとかね。
うん。
うん、あれ、よく高速道路で使う ETC ってあるじゃないですか。
はいはい。
あれも、一番初めの1、2年頃につけた機械って使えなくなるんじゃねえかなとかね。うん。の、そういう、ほら、もう刻々変化してるわけですね。
そうですね。
どんどん変わってるんですね、うん。変わらなかったのは、この前の選挙の知事さんぐらいのもの。
だからいやー、和尚様の言葉に、皆さんもすごいコメントいいなと思ったんですけど、ナスタンシンさんが、うん、久しぶりですね、ナスタンシンさん。はい、見てくれてます。うん、変化を楽しみ、未来を切り開くってことですね。
そうですね。その、今のコメントの中の一番いいところですね。うん、楽しむっていう言葉ですよね、
うんうん。
これは変化だけじゃなくて、まあ今、あるいは時間、そういうものを楽しむという心、感受できるならばですね、はい。いやいや、いいんじゃないですかね。
そう。そして、なめ猫さんがね、うん、和尚様も今年は木こりに変わりますから。
そうなんですよ。
そこに力入れて言うところなんですね。
いや、本当に、切りしたいということでですね。うん、で、頑張ろうかなと思ったらですね、
はい、
もう、寒くてちょっと縮んでるみたいな。
そうですね。そういう時は気をつけないとですね。
ね
う
ん、やっぱりですね、うん、非常にですね、作業ですからね、
うん、
もう万全を期していかないとですね、
そうそうい
けませんのでですね。
そうそう。
まあそんなことをこう考えながら、うん、ちょっと今年はですね、うん、あまりにもですね、
うん、
まあ変化の激しい時にあって、
うん、
ね。だから、ちょっと立ち止まるという。立ち止まってね、見ると、はい、外じゃなくて、内に目を向けようというふうにとか思うわけですよ。
ああ、はいはい。
ね。うん、で、この一年はちょっと内に目を向けてですね、うん、ちょっとやっぱ基礎を固めるというふうなこうイメージが、非常にいいんじゃないかなと思いましてね。
うん、
まあ、さっき言った危機を切るとか、
うん、
やっぱり自分が今、毎日見ていたんだけども、
うん、
全然そのね、ただ見ただけで何も感性ももう向けなかったものに対して今感性を向けるということになってね。
はい、
それで私木でも切ろうかなと思ったんですけども、
うんうん、
そういうことですよね。身近なものにちょっと目を向けていきながら、
はい、
自分をこうね、見つめ直すという時間にするというのもね、なかなかいいんじゃないかなと私は思うんですよね。
そうですね。
で、まず、とにもかくにもとにかく片付ける。
うん、
いっぱいもう外ばかり目見たらですね、はい、うちがいっぱいごちゃごちゃしてますから、
うんうん、
今年はですね、もう綺麗にすると、
うん、
まず自分の周りをこう綺麗にしながら、
うん、
そうするときっと心の塵も綺麗になるんだろうと。
ああ、そうですね。
その時に初めてうちを見て、
うん、
そのこう綺麗になった心から外を見るとまた別の世界が見えるかもしれないという、うん、同じものを見ててもですね、心模様が違うと別のものに見えるということもあるかもしれませんからね。
本当、うん、そうですね。
それで二度おいしいみたいな感じですけどもね。
まあそんないいですね。なんか楽しめる感じですね。
そう、うん、だから楽しめるということをですね、念頭に置くというのが、
うん、
どんな時代でも楽しむという、
う
ん、こういうなんかね、こういうことを言うとね、なんか遊び心ってか、ね、よくいいじゃないですか、うん、なんか遊び心を持った方がいいよ、うん
はいはい、
遊び心っていうのはまあバヤッとした表現ですけど、
うん、
なんとなくこうファジーで柔らかくて、
うん、
何でもこう受け入れながら、ね、楽しんでいくみたいな心、うん、遊び心っていうんですかね、
うん
そんな心を持っていただくと、
うん、
今の現状も今の自分の状態も、
はい、
よくよく見えるような状態なんじゃないですかね。
そうですよね。なんか乃木坂さんがね、やっぱり昔スペイン風邪、うん、今コロナっていうね、うん、やっぱりその時代その時代に必ずこう脅威は存在してたんですものね。
でも今現在ですね、うん、生きてる方がですね、
うん、
こういうそのパンデミックみたいなことを経験した人はきっと誰もいないと思いますので ね、
うん、
そう、うん、だからいや確かに経験はあったかもしれないけどもね、今生きてる私たちは初体験の話ですからね、
うんうん、
これをどうやって受け入れていくのかということをですね、
うん、
行くにあけなりましては、
うん、
最終的には、自己判断と、ね、
うん、
自己責任というものをですね、
うん、
やっぱり、肝に銘じて研ぎ澄ますというのが、
うん、
まあ大切なんだろうと思いますけども、
うん、
そんな時にですね、さっき言った禁煙、 格言、
うん、
名言、
うん、
ことわざ、
うん、
そういうものがですね、たまに心に響いてくることがあるんですけども、うんうん、最後にですね、
はい、
一つだけ、言葉を述べさせていただきますと、
うん、
ほら、ゴジラってやった松井秀喜さんって方がですね、
はいはい、
言った言葉に、を最後にですね、皆さんに付け加えさせていただきたいと思いますけども、うん、よろしいですか、
はい、お願いします。
はい。はい。自分にコントロールできないことは一切考えない、
うん、
考えても仕方ないことだから自分にできることだけに集中するだけです。バイ松井秀喜。そんな和尚の独り言。
やっぱり言葉の持つ意味を思うとね、すごく大きいですね。
そうですね、
うんうん、
甲子園でですね、
うん、
高校生がですね、敬遠されたんですね、
うん、
ずっと。あの時の心持ちって一体どんなもんなんでしょうかね、
うんうんうんうん、
でも TPO を考えた、ね、その松井さんって方、その時に間違えずに行動したんでしょうね、
うんうん、
それがこの言葉が元が立っているような気がいたしますけども、
はいはいはい、
間違わないは判断でございましょうけどもね、
うん、
その時に的確に、うん、自分が行動できるということに対してですね、そんな神経を逆なでてですね、研ぎ澄ましていきたいもんだなとこう思うわけでございますけどもね。
本当ですね、うん、ダメ猫さんが変化を楽しみましょうというね、今日のお話の中で。
そうですね、そうです。
そう、楽しみましょうの楽しみ方がね、すごいですね。
う
もうね、
そうですね、楽しんでいきましょうね。
そう、ナスタンシンさんも、お師匠様ありがとうございました。合唱という、
ね。こちらも合唱でございます。
はい、
はい、はい。
すごい。なるほどね、
うん。
やっぱりこのツイートのコメントでも、その文字の一つ一つのコメントの大きさっていうかね、改めて思いますね。
ありがたいですね。
うん。
はい。
ここまでの時間は、そんなお師匠の独り言、横手市平川町吉田にあります、西宝寺の斎藤大変ご住職にお話しいただきました。お嬢様ありがとうございました、
はい、ありがとうございました。